聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってますけど、でもそう言いながらこの番組収録は5月24日火曜日に行っています。毎週インターネットでライブ配信しております、いわゆるユーストリーム。最近は火曜日にわざわざお仕事を休んで休みを取ってご覧いただいている方もいらっしゃるとか。
ありがとうございます。
皆様の生活ペースを変えていただいてまで、
本当ね、生活習慣を変えさせてるねこの番組はね。
今現在122人の方がユーストリームでご覧になっておりますけれども、
ありがとうございます。
はい、現在ユーストリームをご覧の皆さん、そしてラジオをお聞きの皆さん、
うん、
このユーストリーム配信の様子はアーカイブにてこのままつがなく進行いたしますれば、いつ見られるんでしたっけ。
ですね、2週間後ということになりますから、6月の7日ってことになりますね。
6月7日に今ユーストリームでご覧の皆さんも、今ラジオでお聞きの皆さんも、聞かせられないラジオのホームページからアーカイブでご覧になることができますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ユーストリームの NBC ラジオのアカウントはすべて小文字で NBC1233、 もちろん聞かせられないラジオでも検索できますよ。そして番組ツイッターはすべて小文字で聞かせられない。いろんな方法でこの番組お楽しみいただきたいと思います。もちろん基本はオンエアということで、林田さん、
は
この後早速、
はいはい、
今週のテーマいきますからね。
課題作品出されてますからね。
気合入ってますよ。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。まずはじめに、
はい、
この番組宛てにさまざまなメッセージを日頃頂戴しております、
はい、
メールで、はがきで、ツイッターで、
はい、
さまざまにいただいておりますが、ガンダムとヤマトは好きだけど最近のアニメはちょっとというメッセージが結構多い、
うん、
多いです。しかしここで申し上げておきたい、うん、実は去年のガンダム00特集の時にも同じようなことを私申し上げましたが、いいですか皆さん、いつまでたってもファーストガンダムやヤマトにこだわっている皆さん、その気持ちもわからないでもないです。
作品自体は素晴らしいからね。
私たちもガンダムヤマト大好きです、
ええ、
しかしここで断言しましょう、そんな頭の固いことではダメです。
ダメです。
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 思い起こせば、うん、私たちの少年時代、私が昭和43年生まれ、林田さんが
41年生まれ、
共に1970年代後半から80年代にかけて、まあ、いきなり昭和から西暦になんか年号は変わってますけど、まあ、
混じってるけどね。
混じってます。
同世代は分かるやん、
あの頃ね、
70
年代後半から80年代にかけて、
うん、
どんなに宇宙戦艦ヤマトとか、
うん、
機動戦士ガンダムの素晴らしさをですね、
うん、
あの頃大人の皆さんに私たちが力説しても、
うん、
ソゲン優たちはやっぱ一番偉かとはアトムと鉄人とエイトマンやろ、
ほうほう、
あの頃は良かったねとか、
うん、
結局手塚治虫以外の漫画は全部ダメやろと言い張る大人たちに、
うん、
随分と私たちはへきへきしたもんです。
はい、
いいですか、
うん、
今ファーストガンダムオンリー、ヤマトオンリーな皆さんはまさにああなりつつあることを自覚した方がいいです。
うん、還元してるわけですね。
もう時代が回る回るよという感じでございますよ。
諌められとんね、今時の若者はと常の時代常に、ね、あの言ってしまいますもんね大人たちはね。
まああのピラミッドから見つかった羊皮紙にも書いてあったそうです。
昔からそうなんだ、
ね、羊の皮の紙にもね、うん、最近の若いもんは全然なっとらんと、うん、1から10まで説明してやらないと働かないと、うんうん、ピラミッドから見つかったものにそう書いてあったそうですから、昔から変わってない、うん、しかし今私たちもそうないっすあります、うん、それはよろしくないです、うん、現代のアニメーションにもヤマトやガンダムに負けないようなあるいはそれを超えるような面白い作品というのはたくさんありまして、うん、それを知らないなんてあまりにももったいなさすぎると言っても華厳の滝ではありません。
出ました華厳の滝。
出ました、
ありがとうございます。
というわけで今週のテーマ、は
い、ご同輩コードギアスを見てみませんか。
今日の隠しテーマはズバリ皆さんに、ええ、見たことがない皆さんに、うん、コードギアス反逆のルルーシュへの興味関心を抱いていただくということであります、
はい、つまり、自分たちがいいという作品はいいということでいいんですけど、見てないものをやんがんとはさっとこう食わず嫌いはダメよってことね。
食わず嫌いはよくありません。
まず食べてみましょうと、食べてみないとその上でものを言いましょうということですよね。
そういうことなんですね、というわけで今日は基礎知識編です。まずコードギアス反逆のルルーシュというのがどういう作品なのかということからまず説明させていただきたいと思います。
紐解いてください、
はい、コードギアス反逆のルルーシュ、うん、この作品はサンライズ制作のあえてカテゴライズをすればいわゆる一つのロボットアニメではありますが、うん、まあその枠に収まらない作品であります、うん、MBS 毎日放送の制作で2006年10月から NBC 長崎放送を除く、うん、TBS 系列の10局で放送されまして、
繰り返しますね、 NBC 長崎放送を除く TBS 系列の10局
で放送されまして、うん、2007年9月以降はNBC を除く系列の16局で放送されまして、
繰り返しますね、 NBC を除く系列16局が追加、
はい、全国26局ネットになりました、
はい、
で
つまり弊社では放送されていない、
NBC 長崎放送では放送されなかった番組であります。
TBS 系列の番組であるにもかかわらず弊社では放送されていない、
まあよくあることなんですよ
言っちゃったよくあるんです、これがね、
お叱りのね、ご意見もよく頂戴いたしますけれども、はいはい、NBC では放送されませんでした
そうなんです、
はい、続けますと MBS、TBS を含め、うん、オンエア時間はおおむね夜中の1時から夜中の3時前後といういわゆる深夜アニメでありました、
はい、なんですよね、
深夜放送を前提として制作されたからなのか、うん、内容は極めてハードでありまして、はっきり言って大人向けです、
うん、
大人向けのアニメーションです、
うん、
そして2008年4月からコードギアス反逆のルルーシュ R2 パート2が同じくMBS 制作 TBS 系列で日曜の夕方5時から NBC を含む全国ネットで放送されました。
ちょっと待ってください、
はい、
最初のシリーズは NBC を除くが連発されましたよね、
はい、
結果放送されなかったんですよね、あれ R2 は NBC を含むってなってますけど、
あれ そうなんですよ、
どういうことかな、
NBC 長崎放送ではパート2からいきなり始まったというですね
なんだよね、
そうなんですよ、
村山さん随分当時嘆いてましたよね、これおかしいと、
おかしいと、社内で
社内的にね、この編成おかしいんじゃないかと随分とおっしゃってましたね、
ま、なんで、ま、でもね、まあ、しょうがない、
いろんな大人の事情があるんですよね、編成ごとにはね
あったわけですよ、
はい、
まあ、事情がありましてですね、
は
い、でまあ私もですね、うん、コードギアスのいわゆるパート1についてはですね、ケーブルテレビですとかあとは自分で DVD を購入したりして、うん、はい、全部見ました、
うん、
はい、では今回まずですねコードギアスのそのパート11話から26話までがどんな話であったのかとその物語の設定と世界観を続いて説明したいと思います、
はい
はい、物語の舞台は日本です。
日本、
ただし現実とは異なる歴史を歩んだ近未来の日本です、
うん、
この世界では世界の3分の1を神聖ブリタニア帝国という超大国が支配しています、
うん、
イメージ的には大航海時代の剣と騎士の国がそのまま続いて科学文明が発達したような感じの、地域としてはアメリカとヨーロッパ全土を合わせたような超大国であります。だから現実のアメリカとは違います。
違いますね、
はっきり言ってかなり違います。どちらかというとそのヨーロッパ、中世ヨーロッパの国がそのまま成長したような、うん、そんな国です ね。
おそらくアメリカは近未来になってもあのような形の統治国家にはならないような気がしますね。
そういう感じですね、うん、だからあの現実とは違う、
違うということですね。
架空の世界だということです、はい、そして日本は貴重な鉱山資源をめぐって、これもあの架空の物質です、はい、桜ダイトというね、
地下資源でしたよね、
架空の地下資源、その貴重な鉱山資源をめぐって神聖ブリタニア帝国に侵略されて植民地となっています、
はい、
で国の呼び方も日本からエリア11という国の名前を奪われてしまってるんですね。で日本人も11と呼ばれて差別されています。
そうなんですよね、
かなり衝撃的な差別の描写も物語の中には出てきます。
あります。
で、舞台が日本である、架空の日本であるというお話をしましたが、物語の主人公が日本が舞台なんだけど日本人ではないんですね。
そうなんだよね。
そうなんです。
髪の毛の色もいろいろあるもんね。
はい、彼の名前はルルーシュ・ランペルージ、しかしその本名はルルーシュ・ビ・ブリタニア、つまり実は神聖ブリタニア帝国の11番目の王子なんですね。
11番目ね。
ところがルルーシュはある理由により身分を偽ってエリア11の東京疎開で学生として生活しています、
はい、
その日本は植民地になっているんだけれども、その植民地の中の東京の、ちなみに東京ってカタカナで書くんですけれども、東京の中で支配者階級のブリタニア人だけが住んでいる区画があって、その中でルルーシュも暮らしているわけですね。
その学園も実にきらびやかですもんね。
まあ非常にお金持ちな、
ハイソな雰囲気のある学園ですよね。
でございますね。なぜそのルルーシュが身分を偽っているかといいますと、彼のお母さんマリアンヌ・ビ・ブリタニアはある日幼いルルーシュの目の前で銃撃に遭い死亡してしまいます、はい、その描写もねかなり衝撃的なエピソードともに描かれるんですけれども、で事件に巻き込まれたルルーシュの妹ナナリーは両足の自由を失って精神的ショックから視力も失ってしまうんですね、さらに政治の道具とされた兄弟が身を寄せていた日本はブリタニアの軍事的な侵攻を受けて混乱の中で兄弟は死亡されたものとして、まあ、処理されてしまうんですね、でそうした中、ルルーシュは身分を偽って実は妹のナナリーと共に生きながらえているんですけれども、少年ルルーシュは2度ブリタニアに裏切られたと感じるんですね、つまり王位継承権争いに巻き込まれ命を失った優しい母、両目両足を奪われた妹、さらにそんな2人を、自分と妹を温かく迎えてくれた日本を滅ぼされてしまったこと、幼い日のルルーシュは祖国ブリタニアへ復讐を誓うんです。
そう、この復讐心っていうのがこのストーリーの骨格、動機、大きな動機の一つですよね。
そうなんです、ところがそんな復讐も所詮は非現実的なことだとルルーシュは半ば諦めています、高校生になった今半ば諦めています。だって敵は世界の3分の1を収めている強大な軍事国家ですからね。ところが普通の高校生として暮らしていたある日、ルルーシュは不老不死の不思議な少女 C2 と出会います。彼はこの C2 から目と目が合った人物を一度だけ思い通りに従わせることができる絶対遵守の力、ギアスを授けられるんですね、
はい、
それがルルーシュにとってたった一つの武器、たった一つの切り札になるんです。その切り札を使ってルルーシュの戦いがスタートします。その目的は世界の3分の1を支配するブリタニア帝国を叩き潰し、体の不自由な妹ナナリーが安心して暮らせる優しい世界を作っていく、その 悲しい気持ち、復讐心。ところが彼の前には次々と強敵が立ちふさがるんですね。その中にはかつての親友もいます。自分たち兄弟を温かく迎えてくれた日本人の少年が出てきます。その人はもう一人の主人公でもあります。そして彼の兄弟たち、知らなかった事実、ギアスの力とは一体何なのか。かなり血湧き肉躍る内容になっていくんですが、ここで一つ注意ポイントがあります。
はい。
コードギアス反逆のルルーシュ、特に第1シーズンは深夜の時間帯に放送されていた大人向けのアニメーションですから、
うん、
お子さんと一緒に見るときは配慮が必要です。
お、
例えば一つ目、
うん、
主人公は正義のヒーローではなく、支援を晴らすため、恨みを晴らすため、自分と妹を守るためだったら手段を選びません。人が死んでも仕方がないと割り切ってしまうダークヒーローです。
はい。
これ非常に珍しいですね、アニメーションの主人公で。他にはなかなか見当たらないですね、うん、ここまで割り切っちゃってる人はね、
うん
うん、
はっきり言って人殺しますからね、この人。
そうなんです、自らの手を汚してしまいます、うん、そして2つ目、人間のエゴや欲望を深く描いた作品であるがゆえに一部性的な描写も出てきます、
う
ん、でもちろんそれはメインテーマではないんですけれども、
うん、
割とあっさりと出てきたりもしますので、
うん、出てきますね、
お子さんと一緒に見るときは要注意ですね、
はい、
そして3つ目、目的のためには手段を選ばない主人公なんですが、
うん、
やがてその行為が自分自身や友人たちにも大きな影響を及ぼしていくことになります、
うん、
その矛盾に後半非常に苦しんでいくことになります。
あ、そうなんだ。
かなり深刻な苦悩を抱えることになりますので、視聴者もある程度の年齢にならないと主人公の思いを受け止められない可能性が出てきます。
そうなんだ。
取り返しのつかないことをね、いくつもやっちゃうんですよ。
あらあら。
例えば第1話第2話で、
はい、
自分の腹違いのお兄さんをルルーシュは殺します、
うん、はい、
が、うん、ところがその自分が殺したお兄さんのクロビスという金髪のね、かっこいいお兄さんが、王子が出てくるんですけれども、実はルルーシュとナナリーのことをとてもクロビスは愛していたということが後でわかるんです。
あら、そうなんですか。
クロビスは、
はい、
ルルーシュを、自分の弟を幼いながらも尊敬してたんです、
うん、そうなの。
こいつはいつか一角の人物になる、でライバルだと思っていたし、
うん、
クロビスは絵を描くのが好きだから、ルルーシュとナナリーの絵を描いたりとかね、そんなエピソードが後で出てきたり。
そんな知らなかったお兄さんの一面を後で知ることになるんだ、あやめた後に。
そう、第1話第2話で、
A、
ルルーシュのクロビスへの質問の仕方が良くなかった、うわーって思うでしょ。さあ、林田さん、
はい、
途中までコードギアスを見たということですが、何話まで見たんですか。
5話までです。
5話まで、5話まで見た感想はどうですか。
今そのね、お兄さんのエピソードを聞いて、うん、あ、そうなるのかと思って、あ、楽しみですね。この作品はですね、僕も初めて見ましたけど、後引き豆のようにですね、
ええ、
1話を見ると2話が見たくなり、2話を見ると3話が見たくなりと、こう連続ドラマとしては非常によくできてますね、
はあ、
で好きか嫌いかと二者択一を求められたら好きな類の作品です。
あら、そうでした
か。ただやはり村山さんも言う通りですね、非常に衝撃的なシーンが多いのが印象的でした。まずね、一番衝撃を受けたのは、この何の力かよくわからないんだけど、ギアスという力が出るでしょ、人を従わせるね、うん、このギアスの力を使って主人公は最初に自死を明示させるんですよ。そこでそのまんま選手たちがこめかみに銃を当てて、そのまま自ら命を絶つシーンがある。
ありますね。
そんな力を使って自殺をさせるっていうのがものすごい衝撃的でしたね。
いきなりだもんね。
いきなり登場するのがまず一つ目の衝撃、そして言葉です。ゲット、これ僕はね、世界史か政治学かなんか以来ですよ。新宿ゲットっていう場所が出てくるんだけれど、まあ、つまり虐殺の舞台にもなってしまうんだけど、ゲットというのがアニメーションに出てくるっていうのが衝撃でした。で、 村山さんも言ってましたけど、いろんな人種差別の描き方、そして名前を奪うということ、そして、今日ではなかなか考えにくい、血統を重んじる政治のありよう、こういうテーマを総合的に勘案して、なんと大人なアニメーションなんだろうと思いましてね、アニメーションなんだけれども、これは明らかに第二次大戦時の価値観が見え隠れする戦争ドラマだなと思いましたね。
そうですね、
絵柄で本当に引きずられちゃこのアニメはいけないね。扱ってるテーマは非常にハードで、まあ、暗い部分もある。
見た目にね、少女漫画の絵柄ですので、非常に何ていうのかな、ある意味でミスリードしているところがありますよね、いろんなところでね。
ただ一つあえて言わせていただくならばですね、そういうハードな舞台なんだけど、一部非常にご都合主義的な展開があるのがちょっとびっくりで違和感があるんですよ。例えば2階から女性がいきなり落ちてきてキャーとか言ってこう受け止められたりとかですね、窓の外を見ているとなんでかこうキスしているように見られて誤解したりとかいう少女漫画にありがちなそういうシーンとか、あと猫を追っかけてドタバタ劇が始まったりとか、非常にそこはね、なんて言えばいいんでしょうか、こう昔の漫画的なそんなこう不思議な違和感のあるシーンがありましたですね。それはいい悪いとは言いませんけども、不思議な感じがしました。
非常に深刻なドラマが続いていると思ったら、あれっていう、ね、
非常に軽い場面も出てくるのですよ。
ところがね、そこがまたコードギアスの人気にもつながっている部分で、まあやっぱりその息苦しいシーンばかりだと疲れてしまうので、そういうなんかこうおちゃらけた、まあ、生徒会室を中心にしたおちゃらけたシーン、あるいはローマの休日っぽいようなね、お嬢様が素性を隠して街中で騒動を起こすようなそういうシーンが非常にホッとさせる部分があって、そこが好きだという人もまた一方で多いんですよね。
バランスなんでしょうね。でもメカはかっこいいね。
お、
今日はなんでしょうか、
ダンスロット
フィギュアもね持ってきてますけどね。
では、はい、非常に熱くなってきましたけれども、このあたりでコマーシャルタイムへと行きましょうか。
27周年、ワイワイ貿易本店ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。佐世保島の瀬公園横スターバックスコーヒー2階のワイワイ貿易本店へ遊びに来てね。詳しくは携帯パソコンでも購入できるホームページを検索。さて今月のプレゼントは、映画公開で話題となったスペースバトルシップヤマト、その原作となった宇宙戦艦ヤマトがソフビモデルとなって登場。ヤマトファンもソフビファンも納得の一品になること間違いなしの宇宙戦艦ソフビヤマトを1名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトソフビです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
なんだか毎週恒例となってきましたが、今回も聞かなじたんのメッセージが番組宛に届いていますので、
またつぶやいてるみたいですよ。
ちょっと聞いてみましょう。
やっほー、聞かなじたんだよ。聞かなじメイトのみんなはリア充、それともリア充、ちなみかリア充って言葉の意味みんな知って じゃあもう一度質問します。みんなはリア充？それともピッリア充？もちろん他にやることがあったらこんな番組聞いてないよね。なんちゃって今週もガラス聞いてくれて本当にありがとう。ガラスさんはみんなのリアルが充実することを心の底からお祈りしてます。本当だよ。ではでは来週のこの時間もみんなが暇だといいな。
だいぶこの子の性格も分かってきた気がします。
みんなを暇人呼ばわりしてねえ、リスナーの皆さん今日もユースでもたくさんの方がお付き合いいただいてるんですよ。
いや貴重な時間をね私たちのために使っていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
メトロン星人さんがツイッターでなかなか、メトロン星人さんがね、まあ、宇宙人もこの番組聞いてくださってますけれども、
はいはい、
なかなか深い洞察を今なさってましたけれども、
何として
なかなか現代はね、おもちゃメーカーのスポンサーがつきづらいという状況もあるので、
少子化の時代だしね。
そう、そうなると、テレビ放送が終わった後の DVD 販売が重要になってくるので、つまりドラマの内容も大人向けになってくる、そういう傾向にありますねと。さすが地球文化をよく観察してらっしゃいますね。
っていうかもうすでにあのまたコードギアスに話は戻ってたんですね。
ああごめんなさい、
僕からじゃんかと思ってました。
途中からちょっと戻ってました、
失礼しました。はいはい、
時田光一先生がキカラジタン自体はリア充なのかと。
僕リア充ってことも知らなかったですね。キカラジタンに教えてもらってよかった。
知らなかった。
後ろの方を充電することかなんかリアの充電かなんかの略かと思ってましたよ。
林田さん、
はい、
コードギアスも勉強中ですけど、現代の若者の言葉もちょっと勉強しておいてください。
リアル充実ね。
リアル充実です。
してないんだよねこれがね。
もう時間がなくなってきた。
はいはい、
来週のお知らせ、
はい、
これはねちょっと重要なお知らせです。ピンポンパンポーン、番組からのお知らせですが、
はい、
来週はなんとこの番組生放送です。
生放送。ただしこれ長崎佐賀地区で沖の皆さんに対してですよ。
そうなんです、
はい、
なぜかと言いますと、なんと NHK のラジオ第一放送で各週火曜日夜放送されている亀渕明信の日本全国ラジオまぐり
ラジオまぐり
日本全国ラジオ巡りという番組がありますが、
はい、
その番組はですね民間放送のローカルの人気ラジオ番組を取り上げて NHK で紹介して丸々放送してくださるというそんな番組なんですけれども、なんとキカラジが取り上げられることになりました。
これね亀渕さんが日本全国アンギャしていろんな番組を紹介するということらしいんですが、アンギャ先が NBC でございます。
なんと来てくださるということで、
次
回はその企画絡みで、
はい、
なんと長崎佐賀では6月4日土曜日の夕方4時から生放送、
ユ
ーストリームも同じ時間に生配信しちゃいます。
ユーストリームは6月4日の午後3時30分頃から配信予定です。
びっくりしましたね。
びっくりしました本当に、
ね
ええ、我々にとってはビッグニュース。
いやラジオ機の皆さんもぜひお付き合いいただければと思います。
はい、
というわけであっという間にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。